インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょうということで、早速ちょっと怒涛の連続更新期間中になりますのでね、ポンポンいきたいと思いますよ。本日は新日本 NJPW ニュージャパンカップ1回戦のことということで、新日本プロレスニュージャパンカップ1回戦のですね、総まとめをさせていただきたいというふうに思います。総まとめの前に、本日19時まで、本日3月10日の19時までですね、プゴトトト18を募集させていただいておりました。ニュージャパンカップの、ベスト4、それから決勝カード、そして、優勝者を募集、予想していただくのを募集していたんですけれども、こちら締め切らさせていただきました。一応ですね、応募期間中各投稿には目を通していましたが、改めてですね、全部見直して、まだ残ってるのは誰なのかっていうね、ちょっと見極めつつですね、どっかでタイミングを下げなところで、皆さんからいただいたのを発表したいと思いますので、はい、ちょっとゆるくお待ちいただければと思います。さて、そんなということでですね、ニュージャパンカップ1回戦が本日終了しました。こちらの各試合の方をですね、舐めつつ今後の展開をちょっと見ていきたいというふうに思います。はい、ニュージャパンカップ今年は 3.6 の大田区体育館、旗揚げ記念興行から開幕をしております。はい、試合順番に追っていきましょう。まず1回戦、左上ブロック、矢野徹対高橋裕次郎は、2分56秒リングアウトで、矢野徹が勝利をしましたと。まあ、多くを語る必要はあんまりないかなという感じですね。矢野徹、高橋裕次郎も反則をしてくるんですけども、トンチを効かせてですね、矢野徹がさらにそれを上回る反則で、ムーブで、裕次郎とリングアナをですね、最後手錠でくくりつけて、リングアウト勝ちをするという感じです。こういうのを見るとね、なんかね、反則とはっていうね、反則の線引きみたいな、ちょっといやいやよく分かんなくなるんですけども、まあいっか。はい、矢野徹が高橋裕次郎から勝利して1回戦突破を決めております。続いて、左上ブロック2試合目は吉橋 VS 健太です。この試合は10分55秒いただき狩りで吉橋が勝利をしましたと。まあ、健太はね、 NJPW 仕様の健太でした、相変わらずの、なんですけれども、最終盤ですね、もう最後の最後だったんですが、レフェリーを盾にして、吉橋の攻撃を防いで、隙が出たところに叩き込んだフック小手ですね、はい、これがですね、なんかこう今の健太はレフバンプというか、レフェリーをちょっと絡めた攻撃と、それから昔から使っているフック小手ですね、これがなんかこうバツッとはまって、こう過去と現在をつなぐ技みたいな感じになってたのが良かったですね。でこの一撃は非常にハードにヒットして、そこからゴートゥースリープで、健太とどめに刺しに行ったんですが、吉橋が回転十字架固め、落としみたいな感じの頂き狩りで大逆転。もうこれね、もうなんなら対健太用に編み出したんじゃないかってぐらいの、はい、大技なんですけれども、これで大逆転勝利をしました。吉橋はブスだの、それから棒案件でね、散々いじられ続けてきたわけですけれども、いや、ついにリベンジ達成です。試合後には吉橋から握手を促して、それに応える健太という場面もありましたが、一度握手をするもですね、後ろから最後ぶん殴られて、はい、終わりということで、続くって感じでしたね。はい、そして1回戦、左ブロック最後の試合は海野翔太 VS ジャック・ペリーです。この試合は12分20秒、ランニング2でジャック・ペリーが海野翔太から勝利しています。まあ、海外の新日本プロレスマット初登場時からヒール感は出していたんですけれども、まあ、2リングに上がってきた時も、かつてジャングルボーイの時に使ってた入場テーマは使わずですね、もう完全悪者として入場してきました。完全ヒール仕様っていうのかな、はい、です。で、まあ試合はですね、結構一進一退というか、これ意外と相性いいなみたいないいライバルになりそうな感じの展開も出しつつではあったんですけれども、まさかのですね、ハウスオブトーチャー救援がありまして、これで、勝利をしました。一応フィニッシュは、膝立ちになってる相手への膝蹴り、まあ結構顔面にね、膝からすねあたりを叩き込む 結構ハードなあたりの技だったんですけれども、まあ、ハウスオブトーチは買いにあってね、そっちに持っていかれた感がありますね。うん、とにかく普通にやってもいいライバル関係になりそうな予感があったところにのハウスオブトーチャーだったので、お話優先になったという感じでしょうか。スケープゴートっていうね、あの2つ名もついていて、まあよくよく考えるですよ、ハウスオブトーチャーっぽいじゃないですか。スポイラーとかさ、なんだっけ、あ、もう出てこないいろいろほら二つ名がついてらっしゃるじゃないですかね。なんであのスケープゴートもちょうどハマってるなっていうのはね、よくよく考えればハウスオブトーチャーテイストだなっていう感じですね。で、多くの人がプゴトトトでもですね、海のショートの勝ち上がりを予想していたんですけども、ここで散るという感じです。まあ国際とも、海のショートの勝ち上がりを予想していたんですけれども、この勝ち上がり予想に関してはどちらかというと消極的で、まあ、上がってきた時にね、うわーってまたしのこの言いたくないから、だったら勝ちに予想してた方がいいやみたいなものすごい消極的な予想だったんですけど、よくよく考えらね、ジャックペリー来ていきなり任すわけねえわなという感じです。はい、ということで左上ブロックは、勝ち上がったのが矢野徹、吉橋、ジャックペリーということになりました。続いて左下ブロックです。 3.7 後楽園で行われました。一発目は石井智弘 VS チェーズ・オーエンズ。この試合は16分20秒パッケージパイルドライバーでチェーズ・オーエンズが勝利をしております。前日この旗揚げ記念興行の、タッグで、全勝タッグみたいな感じのところで試合後に不意打ちを食らってですね、パッケージパイルドライバーを食らった石井ちゃんが、こう怒りの石井ちゃんが序盤から猛攻で仕掛けるという展開でした。まあ、ただチェーズは小ずるさ出してですね、これをうまくかわし回避して、という試合でしたね。まあ、とはいえ反則はそんなにね、無駄にこうポンポンあるわけじゃないし、テンポを遮るようなものでもなく、最小限に抑えて、仕上げてきた石井印の、上げマッチというか、はい、いう感じでしたね。で石井ちゃん爆散とパッケージパイルドライバーのバンプ、またおっぴろげバンプが可愛かったです可愛いんかい、はい。左下ブロックもう一個の試合はタンガロア VS グレートオーカーですね、はい。この試合15分50秒ザ・サクリファイスで、まさかのタンガロアが勝利となりました。まあ、今やですね、新日本プロレスキッズの真空ファイターとなった、タンガロアと、それから新世代新時代側のはずなのに何かっていうと除外されがちな王冠、まあ、それだけなんつうのかな、居場所をすでに築いているというのもあるかもしれないんですけどね、この王冠の対決です。ちょっとこう世代交代もしていかなきゃいけない空気がものすごく充満しているムードの中で、オーカーン勝つと思ってたんですけど、まさかのでした。はい、まあオーカーンはシングルになるとちょっとできるところをね、こう見せつけがちみたいなところあるんですけど、これがね、結果あまりいい結果と結びついてない、まあ例えばザックとやった時とかね、一部こう印象深い試合とか、オーカーンの評価が上がりやすい試合も、オーカーンの評価が上がりやすい試合もあるんですけど、はい、まあでもね、ちょっとこう全体的にそんなにそのおかげでみたいなところがない、で岡なのか王冠なのかもね、ちょっとはっきりしないじゃないですか、ああいうことやっちゃうと。まあ、バックボーンとしてあるから出してるっていうかもしれないですけど、なんかすごく中途半端な印象があります。はい、なんでね、まあ、この辺ちょっとどうフィックスしてくるかっていうのは見ものかなと思ってます、個人的に。はい、それからロアはね、まさかの神声で勝ったんですよね。ザ・サクリファイスっていう名前がまた印象深くて、自分で大怪我をした足を使うフィニッシュを持ってきた、膝ですね、右膝、で右膝の神声ですね、これ完全にまさかの、はい。ただ神声イブシと違うのは、膝を当て切るまで、手を離さない、まあ、なんでヒット音が出ないですね。イブシは早々に手離して自分のそのパチンって叩いてたんでヒット音出てるんですけど、これをやんないと、深く入ればインパクト強い技になるんですけど、これまたね、今日のアンダーでしょぼい当たりをしてたんでちょっとまた真空ファイターの名を欲しいままにしてしまうというか、 とはいえ、まあそれはさておきなんですけど、このザ・サクリファイスっていう技名にはものすごく意味深いものが込められてるなと、はい、いう感じです、はい、この日出た一発はまあ合格かなという感じでしたけれどもね、はい、単語ロはこれからどう頑張るのかっていうのもちょっと見ものかなと思いました。そして、TJP vs デビット・フィンレイです、これがメインイベントでした。16分17秒オーバーキルでデビット・フィンレイが勝利しました。いやこれもグレートマッチ、素晴らしい試合でしたね。ユナイテッド・エンパイアとバーサス・ウォードックス、それから当然ベビーフェイス対ヒール、そしてジュニア対ヘビー、それからテクニック対ラフみたいな、まあ、この辺のあらゆる要素をですね、こう余すことなく詰め込んで、しかも16分にこうキュッと濃縮したというか、本当ノンストップでね詰め込んできた試合でした。選手の格とか舞台とか、あと一番ちょっと俺はうんって思うのは人気ね、これに左右されがちなんですけど、インリングパフォーマンスがね本当ここまで徐々に上げてきたデビッド・フィンレイと、ようやくみんなが気づいた TJP、 この2人が、後楽園のメインっていうすごく注目される舞台で、すごくいい試合をしたということはとても良いことだと思います。この試合が NJPW ユニバースの中でベストバウトに、ね、上がることを祈りたいです、はい、そのぐらいいい試合でした。でこの試合見る限り、わフィンレイの堂々たる戦いぶり見るとね、これは優勝だなとかちょっと思っちゃいましたね。はい、前日のオタクでは、メインに、内藤哲也、ショーというスペシャルシングルマッチがあったので、ニュージャパンカップの公式戦がメインになることはありませんでしたが、この 3.7 の後楽園では、TJP フィンレイがメインを務めてニュージャパンカップの公式戦がメインでした。さすがのメインイベント、しっかり仕上げてくるなという感じでしたね。はい、お次、右上ブロック 3.8 甲府で行われました。一発目は、ボルチンオレック VS ヒックレオの試合、この試合は9分21秒ゴッドセンドでヒックレオが勝利しています。でかいもん同士、ヤングライオンなんだけれども規格外の体を誇るですね、ボルチンオレックなんですけれども、ポテンシャル爆発しましたね。ブレンバスで投げたりとか、はい、パワーで対抗した姿、がっちり見せてくれました。ただそれでもまだボルチンの底は見えてないというか、やっぱこの選手の持ってるものってプロレスの規格にね今収めきらないというか、どう収めるかっていうのをね試行錯誤してるところだと思うんですけれども、はい、まだまだ足りないなと思いましたね。まあ、ただ対戦相手がヒクリオで、同じぐらいねこう別ベクトルでモンスター感出してきてる選手なので、まあねじ伏せられても、やむなしというところかなという感じです。最後はパワートリップからのゴッドセンドでの、堂々の貫禄勝ち、ヒクリオ強いですね、本当強いな、かっこいいな、そして、はい、です。大型選手にありがちなちょっと動きがのろくてみたいなちょっとなんか強いそうだけどあんま強くなさそうみたいなのをね払拭する、はい、大型選手なんでちょっと期待したいですね。はい、お次、カラム・ニューマン VS ゲイブ・キッドは14分10秒、レッグトラップパイルドライバーで、ゲイブ・キッドが勝利しています。ゲイブは荒々しさとかね、それから意外と闘魂とかも出してきてます。この辺が際立っているんですけれども、この試合見るとねきっちりと相手の良さも引き出せるファイトスタイル、はい、素晴らしかったですね意外ときっちり仕事したなって感じで、対するニューマンはスピード、それから身体能力、この辺を前面に出してきて、まあ、オスプレイ2と言えるぐらいのポテンシャルはあるのかなと。で技もね、オスプレイの技をオスプレイが使ってたオスプレイをちょっと思い出してしまうような技を使うわけじゃないですか。まあなんでね、この辺ちょっと未来への期待感が高まる試合ぶりでした。しかもねそう遠くない未来に仕上がりそうな予感してます。本当両者の持ち味出まくった、これもね好試合でしたね。はい、でフィニッシュはゲイブが垂直落下式パイルド、ブレンバスターで決まらず、レグトラップパイルドライバー、なんですけど、ゲイブの垂直落下式ブレンバスター、自分もジャンプするじゃないですか、すんげえ深く決まるじゃないですか、こっちフィニッシュでいいんじゃねえのっていう ちょっと思いましたね、はい、リアルブレンバスとか言っちゃったりしてね、はい、そんな感じです。はい、いい試合でした。メインイベントです。高木慎吾 VS 上村優也は23分22秒、ラストオブドラゴンで高木慎吾が勝利しました。いや、試合前からね気合十分、辻太田に負けて頭丸めた上村優也はね赤坊主で、はい、試合に臨んでおります。内藤だったりとかね、その辺思い出させますね。高木は石井と並ぶ和製ベストバウトマシンです。でこの高木は相手にね上村が、辻には負けたものの、まあ、思いっきりプロレスをして、はい、たなという印象、躍動してましたね。であわやギブアップまでフランケンシュタイナーからの出十字で追い込む場面もありましたが、最後は高木がきっちりと締めましたと。まあもう高木もね、なんかちょっとそのきたきたきたとかでね、ちょっとあのパフォーマンス先行型みたいに捉えられがちな部分もありますけれども、きっちりとね試合しっかり締めてくるし、あのなんだろう、隙なしというところ、安定感はめちゃめちゃありますね、はい。さらに試合後はですね、恒例といいますか独演会が始まりまして、もうねメインイベントの激闘を忘れてしまうような饒舌ぶり。しかもね、ほんと最後は20周年記念興行もぶち上げちゃいまして、さすがですね。新日って結構周年興行なんか聞くところになるとあんまり積極的にやりたがらないらしいんですね。で選手が買い取ればできるみたいな話もちょっと小耳に挟んだこともありまして、お、じゃあ高木が買い取ったのかななんてちょっと思ったりもしてます。はい、いやこの日もねメインイベントはあの素晴らしい試合でした。上村も負けてしまったけど名を落とすことなく、はい、あのいい試合をしてね、はい、可能性を感じさせてくれましたよという感じ。いやあの勝っても負けても、若手選手、これからの選手たちがあの次を見せている、期待感を持って、負けているというのはすごくいいことだと思います。はい、そして右下ブロック最後です。 3.10 本日尼崎大会です。一発目はエルファンタズモ VS マイキーニコルスです。この試合は十字固めで、ファンタズモが勝利しております。体格でやはりね勝るマイキーが押す展開でしたと。でファンタズモは立体的な攻撃で応戦するという展開、ビッグスポットとしてはマイキーの雪崩式ブレーンバスターからそのまま起き上がりこぼしでこう上がっての起き上がりこぼしじゃないですね、後転で起き上がってそのままスライディングのラリアットと叩き込むという展開がありましたが、あそこ結構気持ちよかったですね、はい。さらにあのマイキーはねヒギブルーベンジェンス超絶ビギムーンサルトプレスを出したんですけども自爆してしまいましたね。最後は一瞬の隙をついてイエルピンが丸め込んでの勝利という形になりました。いやマイキー勝ってもよかったんじゃないのってちょっと思っちゃいましたけどね。はい、2つ目、タイチーパーサス成田蓮です。この試合は18分50秒ダブルクロスで成田が勝利してます。得意のレフバンプやらない乱入やらね出てね、こう2の手3の手と用意していたあのハウスオブ父ちゃんの手によって、タイチーが陥落するという感じでした。まあ言い方変えればハウスオブ父ちゃんねチームワークが光りまくってですね、はい、見事にあの勝利を成田が勝利を収めたという感じで、いいチームだなっつって反則ばっかりですけどね、まあ、曖昧に挟んでた太一の怒りのデンジャラス殺法もねすごく良かったです。バックドロップすごかったね、はい。ですが、最後は、成田が勝利ということになりましたね。本当にあのこいつを排除してもこいつが出てくるみたいな感じはね、鬱陶しい感もめちゃめちゃありますけど、まあ、これがハウスオブトーチャーのやり方ですからあとはこれをどうにか味方が防ぐのみというところじゃないですか、はい。です。デンジャラステッカーズ対決が太一が負けてしまったことで流れてしまったのは非常に残念ですと。さあそして 3.10 のメインイベントです。辻太田 VS ジェフコブ、期待の一戦だったんですけど、こちら21分41秒ジーンブラスターで辻太田が勝利しました。もうこれは間違いないですね。1回戦のベストというか、ここのとこでもねシングル一番面白かったんじゃないのって感じです。ここまでジェフコブを説得力を持って力でねじ伏せた人はいないのかなと思わされる、はい。コブ負けるとねうーんみたいなこと結構多かったんですけど、 いや、これはもう諸手を挙げて素晴らしいと言える、はい、グレートマッチでした。レイコン3ウィズ上村の中で唯一凱旋帰国がハマって、それから凱旋帰国プッシュがハマって、それからリングの中でのエンディングパフォーマンスが噛み合った唯一の選手が辻太田じゃないですか。でこれがね、なんだろう、ちょっとまあまあリンニングパフォーマンスの話するとやや動きすぎではあるんですけど、まあそこもね、現代型のモビリティの高いパワー型の選手と考えればまあしっくりくるのかなという感じです。で本当この試合はビッグスポットいっぱいあって、コブのなだれ式サイドスープレックスをね、でバウンドする辻すごかったですね。それから、辻のカーブストンプを、プッシュアップで耐えるコブとか、それから辻のジンブラスターを食らいながら後方回転してパワーボムで切り返しちゃったね、コブが。それからコブの起き手破りのジンブラスター、さらには辻の、ね、フィニッシュ直前ですけど、あのコーナーで飛び乗る二段式で飛び乗ってから反転してカーブストンプ、これすごかったね。で最後フィニッシュ前にやったのもあれダークネスフォールと同じ形に見えたんですけどね、気のせいですかね。あのなんだっけ、小島があれはスパインバスターか、ファイヤーマンズキャリーの体勢からひっくり返して前に落としてるんで、ねえダークネスフォールじゃんまあいいか、はい、からの完璧なジーンブラスターで辻が勝利しました。いいフィニッシュです、ジンブラスター。本当にこうやってためを作って叩き込むこともできるし、試合の流れで刹那の一瞬に叩き込むこともできるというのもあります。いや、いいフィニッシュを持ちましたね。しかもフォームもいいです、はい、横逃げ回転逃げしないスピアですからね、相手吹っ飛ばす感じもすごく良いです。いや、改めてですね、ここまで真正面からコブ相手に戦って勝ち切れるのは本当すごいなと思いました。もう優勝、辻太田優勝って感じですね。さっきフィンで優勝って言った気がするな、はい、はい、ということで、1回戦4つのブロックに分けて、紹介していきました、この結果を受けての組み合わせです、明日 3.11 郡山は真田 VS 吉橋、 C の真田ですね。そしてジャックペリー VS 矢野ということで、これはねどうとも取れますね。ジャックペリーイージーな勝ち上がり、もしくは、ジャックペリー矢野にはまる、モクスリーですらはまってますからね、うまくかわせるんでしょうか。まあ予想するんであれば真田ジャックペリーがやっぱちらつきますよね、一回やってますからね、はい、で 3.12 宇和島、左下ブロックは、デビッド・フィンレイとタンガロア、これはデビッド・フィンレイタマートンガとのお話もあるんで間違いないだろうなと思ってましたけど、そうなっちゃいましたね、はい。で、それからもう一個がシードの後藤弘樹がチェーズ・オーエンズと対戦します。これもねタッグベルトをかけるちょっと意味合いもあったりするのでこの辺も絡んじゃう話になるのかなと。後藤はねニュージャパンカップ優勝して岡田がケイオスからいなくなったんで頑張るぞっつってますけど、どうなりますよ、はい。右上ブロックは 3.13 岡山です。これ結構いいカードですね。イービル VS ヒクレオ、ハウスオブトーチャーを蹴散らすことはヒクレオならできそうな気がするという感じ。それからねヒクレオがイービルに勝ってネバー挑戦とかちょっとありそうな気しない、はい、もうこれはチャンピオンずっと言われ続ける佐賀ですね、はい。そして、高木慎吾対ゲームキッドがあります。いやこれも楽しみです。トーコンフルーフィッシュ見れるんじゃないですかね。右下ブロックは 3.15 酒井です、この日もう今日超頑張った辻がですねファンタズムと戦います、辻はただの、パワー型ファイターでもない、それから普通の日本人企画のレスラーともちょっと違うなという感じがしていて、結構こう米インディーのいいとこ取りというか米インディームーブをしてる感もあるので意外とファンタズムと手合うんじゃないのかなという期待を持っています。そして右下ブロックのシードはザック・セイバージュニアですね、これが成田蓮と当たります。いや優勝候補筆頭のザック・セイバージュニアなんですけど止めるには成田蓮というのがね今敵 絶好の人材ですよね。これはもしかしたらあるかもしれないよと。まあそうじゃなきゃザックも優勝だろうみたいな感じになっちゃいますからね。はい、成田蓮が、ザックを止めることができるのかというのが注目でございます。はい、ということでもうねすぐ明日から怒涛の2回戦、ね、一気に始まりますのでこちらも追っかけていきたいと思いますよ。はい、です。で行ってねちょっと修正お詫びってわけじゃないんですけれども、一つクエリの方にご意見いただいてましたのでちょっとお話しときます。読みますね。 NGC2024 のことで岡田が AW に行くのが残念と投稿し、国さんに叱責されたものですと。WW に行ってトップになっている姿が見たかったことから残念と予言しましたが、ご気分を害したようで申し訳ございません。ただ恐縮ながら一言物申させていただくと、最後の部分でプロターは人の選択に物申して偉そうといった内容の発言をされてましたが、それは国さんも一緒ですし、プロターに限らずそれはどの業界のどのファンにも言えることだと思います。WW に行ってほしくて AEW に行ったことを残念と自分の意見を言うことと、試合を見て星いくつとか面白かったつまらなかったとレビューで自分の意見を言うことと何が違うのでしょうか。どちらも同じだと思いますが、ご自身のことは棚に上げて自分は違う、他のプロターは偉そうと取れる発言でしたのでどうかと思い、さらに投稿させていただきました。プロと好きなので正直な感想を書いて申し訳ございません。今後も楽しみに拝聴させていただきますと。3月の雪予報出たり暑かったり寒かったりしますがご自愛くださいませということで、最後ってご丁寧に締めていただきました。はい、ありがとうございます。質問いただいた内容から、ね、これ元の質問いただいた内容から派生して、新日本を出る意味がないとか、なんで泣いたんだって言った人に対しての苦言を呈したつもりだったんですけど、ご本人にお返ししたみたいな感じになってしまったので、これは反省しております。申し訳ありません。で 1点ね、反論させてもらうと、国際とはこれ文章そのまま読みますけど、人の生き方を否定することと、プロレスを見ていてネガティブな感想を述べることを同じとは考えてません。その辺の分別はつけてますんでご理解いただきたいと思います。とはいえね、叱責したように感じさせてしまったのはこちらの落ち度なので、改めてお詫び申し上げます。申し訳ございません。で今後ね、聞いていただけるということですので、改めてよろしくお願いします。確かにね、これはそう疑問に思われてもしょうがない部分があるかなと思います。ダブルで実際俺もねこれ同じ答え回答したんでそこ分かってもらえるかなと思ったんですけど、俺も WW 行かなかったことは残念です。はい、同感ですって言ってます。はい、でAEW に行ったほど残念と自分の意見を言うことと、試合を見て星いくつとか面白かったつまらなかったとレビューで自分の意見を言うことは何が違うのでしょうかということに関しては一緒です。はい、どちらも同じです。ただもう重ねて言いますけど、なんかそれに対して偉そうなものにね、意味がないとかね、泣く意味がわからないとか、そういうのは良くないじゃないですか、おかしいじゃないですか。だからそれに対して言ったんですよ。なんで質問していただいた方にお前がおかしいよって言ったわけじゃないってことをご理解いただきたいのと、それがうまく伝わらなかったのはごめんなさいっていうところです。はい、よろしいでしょうか。ちょっとね、最近なんか嫌な取られ方をしたりとか、してるんで、言葉選びは一応注意してるつもりなんですけど、ちょっとうまく届かないことがあったんでちょっと反省します。はい、気をつけてこれからもやっていきたいと思います。はい、ということでニュージャパンカップこれからも続いていきます。ノアの方も盛り上がっててですね、今日も ビクトリーチャレンジタックリーグが終わったばっかで、こっちのレビューもやんなきゃいけないんですけど、まずはプゴトドドやってますんでね、ニュージャパンカップ1回戦のことまとめさせていただきました。はい、引き続き楽しんでいきましょうということで、3月忙しいよ。クイサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです。意見感想ご質問などありましたら、クエリもしくはハッシュタグプゴトでお寄せください。それからトグのプゴト毎週土曜10時からやっておりますので、こちらもよろしくお願いしますということで、今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。駆け足